図書館クラブ、あなたの話が伝わらないのは声のせい。住谷夏子著、飛鳥新社。あなたは自分の声が好きですか？おそらく多くの人が好きではないと感じているのではないでしょうか。仕事やプライベートなど、あらゆる場面で人と会話する中で、相手に一生懸命伝えようとしてもなかなか伝わらず、もどかしい思いをした経験が誰しもあるかと思います。一体なぜ伝わらないのでしょうか。著者はその理由を声の良し悪しではなく伝え方そのものに問題があるとし、相手に伝えるためには伝わる声に変えることが重要であると言います。本書では著者自らが考案した伝わる声を手に入れるための3つの簡単な実践方法を紹介しています。その他にも声に関するお悩みや話し方に関する Q&A などが数多く登場します。伝わる声を身につけることで、今まで苦手だった自分の声にも自信を持つことができるかもしれません。その他の新刊、僕らのお祝いご飯、落合由佳作講談社、家系図を作る長峰栄太郎著、自由国民社、頭の中の独り言言い換え図鑑、片田智也著、パル出版、頭のいい人だけが知っている世界の見方、西岡一生著、角川、センスも時間もいらない大人の絵日記レッスン、若林真由美著、日本文芸社。つくしんぼお話し会夏の会、読み聞かせボランティアが手遊びや絵本の読み聞かせをします。ご家族揃って遊びに来てくださいね。日時7月27日日曜日11時から11時30分場所市民図書館集会室。対象幼児から小学校低学年まで。事前申し込みは不要です。当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、文化スポーツ振興課、電話 928-4943。 ブラッド筑紫の読書会、おすすめ本を持ち寄ってみんなでおしゃべりしませんか。本好きの人、いろんな本に出会いたい人の参加をお待ちしています。参加者のお話を聞くだけでも構いません。気軽にご参加ください。日時6月28日土曜日14時から15時30分。対象中学生以上。定員先着10人程度。受付期間6月11日水曜日11時から定員になり次第終了。電話、電子申し込みフォームまたは図書館カウンター。申し込み問い合わせ先、文化スポーツ振興課、電話928-4943。6月の移動図書館社つくしんぼ号巡回表があります。6月3日から27日の分です。詳しくは市民図書館へお問い合わせください。6月の休館日は2日月曜日、9日月曜日、16日月曜日、23日月曜日、25日水曜日、30日月曜日です。図書館クラブに関するお問い合わせは、市民図書館電話 928-4343 にお願いします。これで図書館クラブを終わります。こんにちは、栄養士です。元気な一日は朝食から。朝食は一日のスタート。朝食は一日の始まりを自分の体に伝える大切なスイッチの役割をします。寝ている間も体はエネルギーを消費し、朝はエネルギーが不足した状態になっています。朝食をしっかりととり、体と脳のスイッチを入れて、充実した一日を過ごしましょう。朝食を食べるとこんな効果があります。1、脳を活性化。朝食をとると脳に必要なブドウ糖が補給され、集中力や記憶力がアップします。2、体温アップ。 寝ている間にエネルギーを使い果たした体に活動するためのエネルギーを補給します。体温も上がり活発に動けるようになります。3、生活習慣病予防。朝食を抜くと血糖値が急激に上がりやすくなり、糖尿病のリスクが高まるほか、肥満などの原因にもなります。4、便秘の解消。朝食をとることで腸の働きが活発になり、スムーズな排便を促します。5、規則正しい生活習慣。1日3食、栄養バランスの整った食生活を送る基礎となります。なかなか朝食が取れない人に、まずはおにぎりやパンなど手軽なものから始めましょう。市ホームページ筑紫野食広場では簡単に作れる朝ごはんレシピを紹介しています。 ID 番号23825。6月は食育月間です。毎年6月は食育を推進する運動を実施しています。食育月間や食育の日、毎月19日をきっかけに食育に取り組んでみませんか？食育とは、さまざまな経験を通じて食に関する正しい知識とバランスの良い食を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育むことです。食べることは生涯にわたって続く基本的な営みですから、子どもはもちろん大人になってからも食育は重要です。本市では令和6年度から施行された食育推進計画をもとに、朝食、食事バランス、地場産物の消費推進、災害への備えなど、食と健康に関する取り組みを行います。朝食の取り組みを一部紹介します。食生活改善推進会と協力した親子料理教室の写真があります。食生活改善推進会とは、地域における食生活改善を目的として活動している団体です。市ホームページ筑紫野食広場や啓発資料を利用した食に関する情報を発信しています。 ID 番号3818。問い合わせ先、健康推進課、電話 920-8611。 これで、こんにちは栄養士ですを終わります。障害学習情報もやい、講座案内とお知らせ。筑紫野キャンパス受講生募集。場所、障害学習センター。申し込み方法、はがきまたは市ホームページから。定員を超えた場合は抽選。締め切り6月24日火曜日まで。詳細は市ホームページをご確認ください。 ID 番号34183。問い合わせ先、障害学習課、電話918-3535。 8月の講座内容を、番号、講座名、日時、定員、受講料の順で読みます。 8-1 仏教の展開中国。8月5日火曜日10時から12時。100人、510円。 8-2 子供クッキング教室、もりもり食べて夏バテ防止。8月6日水曜日10時から13時。小学生12人、材料費500円。 8-3 面白科学実験、8月19日火曜日10時から12時。小学生または親子50人、なし。 8-4 木育教室、作って触れて学ぼう。8月21日木曜日10時から12時。小学生16人、なし。 8-5 慶長講座1。8月22日金曜日10時から12時。50人、510円。 8-6 人生会議始めてみませんか。8月27日水曜日10時から12時。50人、510円。8-7デジタル学びの場 エクセル応用、8月2日土曜日10時から12時、11人、1030円。8-8、デジタル学びの場、エクセル活用、8月9日土曜日10時から12時、11人、1030円。8-9、デジタル学びの場、パワーポイント基礎、8月23日土曜日10時から12時、11人、1030円。8-10、デジタル学びの場、パワーポイント応用、8月30日土曜日10時から12時、11人、1030円。筑紫の文化講座、初めてのスマホ講座、Google アプリ&LINE 活用、日時7月23日水曜日10時から12時10分、地図、カメラ&Google アプリ活用、日時7月23日水曜日13時30分から15時40分、共通、講座用スマートフォン無料貸し出しあり、場所、障害学習センター、対象初心者、定員15人、締め切り6月25日水曜日まで、申し込み方法、電話または市ホームページから、定員を超えた場合は抽選、詳細は市ホームページをご確認ください。 ID 番号3968、申し込み問い合わせ先障害学習課、電話 918-3535。 みんなで学ぶ人権童話問題講座、人権尊重のまちづくりサポーター養成講座、私たちの暮らしと人権、人権の裾野を広げ豊かな地域づくりのために。会、日時、内容の順で読みます。1、6月25日水曜日10時から12時、戦後80年を手繰り寄せて、引き上げ船と二日市保養所。2、9月10日水曜日10時から12時、子ども食堂の運営に携わって。3、11月18日火曜8時30分から17時、灌漑研修、糸島の歴史の一コマから。4、1月10日土曜日10時から12時、平和教育の語り部となって、調べて学んで伝える中学生。5、2月5日木曜日、10時から12時、参加者の学びを共有するために。場所、1、2、5、障害学習センター。3、糸島市。4、二日市中学校。申し込み方法、電話。詳細は市ホームページをご確認ください。ID 番号2180、申し込み問い合わせ先教育政策課。筑紫女学園大学公開講座、戦後80年記念企画、美しい人上映会と監督トーク、6月28日土曜日13時30分から16時30分。内容、ドキュメンタリー映画上映と監督の東静さんのトーク、発達障害の特性を持つ子どもたちと思春期、日時7月5日土曜日10時から12時、講師、筑紫女学園大学心理社会福祉専攻教授酒井仁さん、共通、場所、筑紫女学園大学。申し込み方法、申し込みフォームまたは電子メールから。詳細は市ホームページをご確認ください。ID 番号35121。申し込み問い合わせ先、筑紫女学園大学社会連携センター。電話 925-9685。以上で、もやいを終わります。みんなで人権を考えるつなぐに、園田久子。つなぐにとは、人と人、心と心をつなぐ、世界とつなぐ、人権尊重のまちづくりの一環として、さまざまな人権問題について、市民の皆さんと共に考えます。漫才から漫才へ。表記の違いがあるので、漢字の説明をしますと、 最初の漫才は1万人の満の画数の多い草冠の方の満と歳末の歳、次の漫才は漫画の満と才能の歳、現在使われている漫才の字です。3月、映画監督の篠田正弘さんが94歳で亡くなられた。私は映画だけではなく篠田監督の書かれた本、河原物のすすめなども読んでいた。訃報を聞いてその本の文言がふと浮かんだ。ご夫婦である集会に行った時、お前たち河原乞食はこんなところに来るなと断られたということが書かれていた。河原乞食とは江戸時代から明治の初め頃までの歌舞伎役者の呼び名である。歌舞伎は歩く巫女の踊りや人形使いの芸など中世の雑芸能の集大成と言われている。この中世の雑芸能の中で今圧倒的にテレビ画面に現れるのはお笑い系の漫才だと私は思う。私はさまざまなお笑い系の番組が大好きだ。うふふ、ガハハッと誘われる笑いには社会風刺的な鋭い指摘だけではなく心を軽くしてもらったりもする。昨今気づけばあらゆる番組でたくさんの芸人と言われる人たちが活躍し日夜画面をにぎわせている。私は大学の部落問題論や童話教育論を20年を担当した。その中で被差別民の歴史を中世まで遡り資料をいろいろ手探りするようになった。漫才もその中の一つである。古代中世から戦後のある時期まで日本の主要産業は米作りや農業であり、それが多数派だった。そのような中で芸能、芸術、医術、医宿、革加工などの職人たちは貴重な専門職だったが社会的には少数派だった。その中で中世では能は乞食の所業、踊り、漫才をする人は乞食奉仕と言われていた。その漫才は中世の鎌倉時代の資料には千頭漫才とて、この頃正月には三所の乞食奉仕が千人の装束を学びて真似をして小松を天に捧げて推参してさまざまの祝い事を言い続けて、名語記鎌倉時代の言葉の辞典と書かれ漫才と表記されている。ここの漫才は画数の多い満と歳末の歳の漫才です。この漫才の歳というのは福の神様の名前であり、漫才は豊作を願って福の神を呼び込む芸、門付け芸だった。大抵の場合舞い手の太夫と鼓打ちの才蔵の二人一組で踊っていた。太夫が烏帽子をかぶったり背中に大袋を背負ったりした絵が残されている。この門付け芸の漫才はやがて福の神を呼び込むという呪術性が薄れて漫才となり、この漫才は1万人の満と才能の才です。その後現代の完全なお笑いのみの芸漫才に変わった。その変遷とともに漫才の漢字の表記が変わってきたのだ。それぞれの時代の中でその時代の少数派と多数派が変わっていき、価値観は変化していく。例えば乞食、河原物と言われていた人の職能は現在流星したり国宝になったりしている。この価値観の変化という考え方は人権問題を考えるとき不可欠であると私は思う。尊いと癒しの価値観を作り出したのは人間であるが、もともと昔も今も人間にはどんな規制も存在しない。問い合わせ先、教育政策課。福や幸せを届ける民族芸能、筑紫地区の多くの教員や行政職員、市民が参加して今年も筑紫地区人権童話教育研究大会が開かれました。その分科会で 差別の立場に置かれた人々が作り上げ受け継いできた阿波の出こまわしの実演と講義がありました。今も初春の時期、四国の各地を恵比寿、沖縄などの神様の浄瑠璃人形とともに家々を回って演じ、門付け、厄を払ったり、五穀豊穣を願ったりされています。文化会が終わった後も、抱えた人形の腕を伸ばし、一人一人の参加者に福が来ますようにと言葉をかけていただきました。このように、差別の人々が起こした民族芸能が今も人々に福や幸せや潤いを届ける活動として受け継がれているのです。筑紫野市人権尊重のまちづくりスローガン、自分が人からされたり言われたりして嫌なことは自分は人にしない言わない、平成29年度筑紫野市総合教育会議にて子どもにも大人にも理解でき、実践に移せるスローガンとして決議されました。これでつなぐ2を終わります。2枚目の CD はここまでです。続きは3枚目の CD をお聞きください。